どうも、こんにちは、G です。
内藤です。
今回の音声では、アドバイスを自己流に解釈しないということについてお話したいと思います。
はい。
まず、ちゃんとした、うまくいってる人が言ってくれるアドバイスっていうのには、すべて意味があるんですね。
はい。
で、当然、アドバイスをくれるっていうことは、相手は、アドバイスされる側が分かってないこととか、できてないこと、気づいてないこと、その辺を理解して、アドバイスしてるはずなんですよ。もちろん世の中にはね、なんか相手のことを見ずに、単に自分がマウンティングしたいだけとか、自分の自己流を押し付けるアドバイザーもいるみたいですけど、
はい。
そういう人はちょっと論外として置いておいて、きちんとしたコンサルタントとかアドバイザーが教えてくれることは、すべて意味があるっていうことなんですね。だから、そういったアドバイスをもらった場合は、それをそのまますべて受け入れないといけないんですよ。
は
なのに、多くの人は、それを勝手に自己流の解釈をするんですね。例えば、実際にある話で、50代を過ぎて、体力が衰えてきたと。で、気分も若い頃のようにやる気が出ないと。っていう人がいたときに、
はい。
男性でも、なんですかね、更年期障害みたいなものはあるわけですし、ホルモンバランスとかも変わってきて、若い頃のように男性ホルモンが出ないから、50過ぎたらそんなガツガツいけない人も多いんですよ。で、人間っていうのは40を超えると、毎年1%筋肉が落ちるって言われてるんですね。で、この1%っていうのが厄介なもんで、1年2年では気づかないレベルなんですよ。最近運動してないしなとかぐらいで、見過ごされるぐらいの落ち方なんです
はい。
よね。ところが5年とか10年とかそういう塊が過ぎた時に、パッと気づくんですよ。あれ、なんか俺めちゃくちゃ弱くなってないっていうふうに。で、そこから慌てても、もともと毎年1%の右肩下がりなんで、逆にそれを取り戻そうと思うと、毎年2%以上の筋力を上げ続けなければ、ダメってことですよね。1%の筋肉量を増やすって結構大変なことですよ。だけど、それをやってようやく現状維持なんですよ、40過ぎちゃえば。50過ぎるまで何もしてこなかった人っていうのはもう十何パー落ちてるんですよ
そうっ
ね。
すよね。
そしたらもう1年や2年で取り戻せるレベルじゃないんですよ。ものすごく頑張って現状維持なんですよね。で、何よりそれをやるぞっていう気持ちとか、マインドがそっちを向かないといけないから、だからこそまずは若い頃のそのやる気ホルモン、テストステロンを出すために筋トレから始めるっていうことがすごく重要なわけです。筋トレをバリバリやれば、別に重いものを持たなくても、今の自分に十分な負荷がかかるものをやれば、やっぱりテストステロンが出るんですよね。テストステロンはそういうやる気とか攻撃性とか前向きなとか、そういうものを司ってるんで、どんどん気分もね、前向きになるんですよ。で、そこがまず前提としてありきで、その上で、筋トレをやると俺変わってきたじゃないかっていう自信もつくし、これからもう一回じゃあチャレンジしようっていう気持ちにもなるんですよ。だから全ての最初として、そうか、じゃあ筋トレをやればっていうアドバイスをこちらはするんですよね。ところが、それをちょうどですね、50代の人2人にしたんですけど、私。今年ね。1人は、なるほど、じゃあ、筋トレっていうのは難しいと思うんで、ジムに行って、水中ウォーキングをやろうと思いますって答えてきたんですよ。つまり、いきなり筋トレっていうのは自分には難しいと勝手に判断した。で、今の自分にできる運動は何だろうと考えた。で、水中でウォーキングするのはダイエットにもいいと聞くし、体にも程よい負荷がかかるから、それをやればいいんじゃないかっていうふうに、自己解釈を三重に重ねていったわけですよね。こちらはテストステロンを出してほしいから筋トレをやれって言ったのに、 筋トレをやれって言ってるんですよね。有酸素やれって言ってない。プールに入れって言ってないのに、
はい。
うん。だから筋トレをしろって言ったんです。運動をしろって言ったんじゃないんですよね。なのに、そう、筋トレですか、そうですか、運動ですかって、まずここで一回都合よく解釈をした。運動ですか、じゃあ私にできる運動はっていうふうに、もうまた一つここでハードルを下げた。で、ジムに行って水中を歩くぐらいならできると思います。またここでハードルを下げた。もうね、原型とどめてないわけですよ。そんなことやっても意味ないんですよ。で、多分やってないと思いますよ。もうそれ以上はね、あまりにね、言ってしまうと、ちょっと私、正論が強すぎるんで、やり込めてしまうところがあるんで、あんまりとことんまでは言わないようにしてるんですけどね。おそらく、まあ、やってないと思います。今度聞いてみようと思うんですけど。とか、まあ、そういう人もいたし、あとは、50代で畑を買って、週末ごとに畑仕事してる人がいたんですね。サラリーマンなんだけど。で、まあ畑仕事ってすごい重労働なんですよ。私もそこの畑に行って手伝いしたことあるんですけど、もう全然ついていけないんですよね。だから体力っていうんでは向こうの人の方があるんですけど、お腹がすごいぽっこり出てたんですよ。で、私体重は減ってないけど、筋トレし始めてお腹がすごい引っ込んだんですよね。だから、じゃあ、体重減らすっていうのは簡単じゃないけど、やっぱり、筋トレとか腹筋とかやったらいいよっていうふうにその人に言ったんですよ。そしたら、やっぱりその人も、まあ、そうだけど、畑仕事っていうのも結構な、肉体労働でね、みたいなことを言い出すんですよね。畑仕事が肉体労働で大変なことはよくわかってるんですよ。だけど、今回、お腹を引っ込めるという、目的に向かって、筋トレをやればというアドバイスをこちらはしてるのに、ね、多分筋トレをそんなしたくないとか、そういう本能があるのかもしれませんけど、いやいや、畑仕事も重労働なんだよっていうふうな意味不明の解釈をしてるじゃないですか。これ、うまくいくわけがないんですよ。ね、こういうふうに、人たちって、本人はアドバイスを受けたつもりで、で、そのアドバイスを受けて改善してるつもりかもしれませんけど、こっちから見たら何もしてないんですよね、正直。何一つ言うこと聞いてない、何一つ改善してないんですよ。だからうまくいくわけがないんですよ。で、こういうのって本当にいろんな事例でやっぱ当てはまって、例えばですけど、今私すごい喉がガラガラじゃないですか。だけど、そういう時に、昔ボーカルやってた、あの人から、こういう漢方がいいよっていう、聞いたこともないような、漢方薬を教えてもらったんですね。でもそれは、通販では手に入りにくくて、ちょっと電車に乗ってドラッグストアまで行かないといけないと。じゃあ、どうするかっていう時に、まあ、結構多くの人が、じゃあって言って、とりあえず手に入らないからっつって、身近にある喉飴とかトローチを買い始めるんですよね。だって手に入らないもん。そこまで行ってられないもん。行くのは大変だものって言い出すわけですよ。これもさっきのと同じ。ね。アドバイスされたこと何も聞いてないわけですよね。
そうですね。
アドバイスされた。でもその薬は手に入らない。じゃあトローチにした。本人は何かアドバイスを聞いて動いたつもりかもしれないけれど、それは何もしてないのとやっぱり一緒なんですよね。だから、ちゃんとそこは素直に、電車に乗って私は今日それ買ってきたんですよ。まあ、それが効いてるかどうかちょっと微妙なとこですけどね、今。飲んでるんですけど。まあでもそれはさておいても、やっぱりそういう、成功する人、結果を出す人っていうのは、アドバイスに素直なんですよ。素直に丸ごと聞くんですよね。例えば、コンサル先の会長さんとかに、この、サプリメントがすごく肝臓にいいですよって言ったら、もうそれをいきなり、言われたものをそのまま箱買いするんですよね。ところが、これ、サラリーマンとかに言うと、意外と高いんですね。別のメーカーでちょっと安いのが出てる。じゃあ、こっち買ってみよう、みたいな感じで、 すぐに自分の手の届きやすい方向に下方修正する人が多いんですよ。
ああ。
同じ成分のサプリメントでもいろんなメーカーが出してたりするじゃないですか。
うん。
で、その中でやっぱ高いのも安いのもありますよね。
はい。
そしたら、ね、あの人はこうアドバイスしてくれたけど、それは高いから、こっちのメーカーのちょっと安い方を買ったみたいなことをしちゃうのがやっぱアドバイスを聞かない人なんですよ。でも、サプリメント一つとっても、配合されている成分量だとか、そのサプリメントをくっつけている管材、中つなぎですね。つなぎの管材の成分だとか、それが例えばカプセルなのか錠剤なのかで、当然錠剤っていうのはその形に成形するために強い圧をかけて、その時高い温度もかかるわけで、成分によっては壊れるわけですよ。だから、ちゃんとした、サプリメント、ビタミン系のサプリメントは、コールド製法って言って、材料の入り口から最後のサプリメントの出口まで、どこの工程をとっても40度以上にならないように管理するとか、ちゃんとしたとこはそういうところでやってるんですよね。だからその分高いんですよ。でも安いサプリメントっていうのはそんな何も気にせずに、ただ成分をぶち込んでるだけなんですよ。そしたら、製剤してる過程で失われてる可能性もすごく高いんですよね。だから同じビタミンが同じ量入ってるって言っても、やっぱ効果効能って変わってくるんですよ。だから、実際に体験して、これはいいよっていう体感があるものを勧められたんであれば、やっぱり無条件にそれをそのまんま受け入れて、買うべき、受け取るべきなんですよね。でもやっぱこういうことをできる人はすごく少ない。ね。だからみんなね、良くなりたい、うまくなりたい、幸せになりたい、もっとできるようになりたいって思って、情報収集する、人にアドバイスを求めるわけですけど、そのほとんどの人がそのアドバイスをちっとも受け取ってないんですよね。ね、ちゃんとアドバイスを聞いて行動してますって言うけど、全然違う行動してるんですよ。それってアドバイス聞いてないと一緒なんですよね。だからうまくいかないっていうことに気づいた方がいいです。成功している人は、もう素直です、本当に。言われたことを言われたように言われたまんまやるんですよ。だからうまくいくんです。ただそれだけなんですよね。で、頭でっかちな人、ノウハウコレクター、ちょっと変に学歴の高い人とかが、やっぱりだんだん成功しづらくなっていくのもそこがあるのかなって思うんですよ。いろんな本を知ってるからこそ、勝手に自分の中でどんどんフィルターをかけるんですよね。あの人はこう言うけど、こうだろう、ああだろう、だからこうじゃないみたいなことを言うわけですよ。でもその相手よりも自分の方がよっぽどそのジャンルで結果を出してるなら、そういう上から目線をしてもいいんですけど、相手の方が結果を出してるんであれば、ね、その人よりも結果を出してない人間が批評書き取ってどうするんだって話ですよね。
そうですよね。
ね、相手の方が成果出してるんですから、この世はやっぱ成果出してる人間が正しいんですから。だったらね、成果を出してる人のことを、まずは素直に受け取れってことですよね。だからこれ、アドバイスを聞く、本当の、もう、根本にして究極の姿勢な話なんで、これができてなかったら、今後、どれだけ音声聞こうが、どれだけ本読もうが、どれだけアドバイスもらおうが、多分意味ないんですよ。なんでですね、この私が今日話してる話っていうのは、ほんま、永久保存的にですね、ちょっと自分のスマホにでも入れておいて、何度も聞いてほしいなと思います。じゃあ、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。